けれども、もう一度やりたいと思います。ですね、今ですね、実は蒼天祈り会では十字架のメッセージをしています。ずっとあの福音書の初めからやってきて、そして今いよいよ十字架の、イエス様が十字架につけられるところに入ってきております。皆さんはいつも使徒信条を告白してますね。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、マリアから生まれた話はクリスマスの時に話しましたね。でその後ポンティオピラトの下で苦しみを受けって言ってます。ポンティオピラトはどういう人かって、そういえばあまりポンティオピラトはどういう人間かって分かんないですかね。ですね、ポンティオピラトはローマの総督です。偉い人で、ユダヤ人を、まあ、当時ですね、死刑に、こいつは死刑にしろ、こいつは、何々刑だっていう、そういう権限、そういうことを決める力がなかったので、ローマに委ねられていたんです。ポンティオピラトは、そのローマの中で、最高の権威を持っている人で、そしてイエス様を十字架にぜひつけてほしいっていうふうな、そういう人たちがいまして、そしてポンティオピラトは、はじめイエス様は、その会って話しているうちに、こいつはどうも罪人ではない、いい人だっていうのが分かってきました。なのではじめはポンティオピラトはこの人を十字架につけるわけにはいかないっていうふうに言っていたんですけれども、でもですね、結局十字架につけられることになってしまいました。なんででしょうね。それはですね、みんなに負けたからです。周りの空気に負けたからです。その場の空気に、その場の空気はみんなイエス様つけろ、イエス様十字架つけろ、イエス様十字架つけろで、もうそういう大声で、しかもみんなの群衆の目はイエス様今にも殺しそうな、そういう空気だったんです。皆さんもそういう空気に負けることがあるでしょうかね。そうで、それでピラトは本当は偉い立場にいるので、イエス様こいつはそんな悪いことしない、あくまで俺は十字架につけないって言えばよかったんですけども、でも彼はそれをしてしまいました。結構ですね、私たちの中にもポンティオピラトがいるんですよ。イエス様は良いお方だってみんな知ってるでしょ。この教会においてはもう何の迷いもなく入っていることができる。でも世の中に出てみて、で、お前はクリスチャンなのか、お前はイエス様を信じてる、何バカなこと言ってんだっていう、そういう人たちが10人集まったところにポーンって1人放り出されたりしたら、お前本当はイエス様なんか信じてないんだろうとか、お前本当はイエス様なんかいなくて教会に騙されてるんだろうとか、そういう人たちの中にポンって放り出されたら空気に負けやすいんですよ、その場の空気に。で、つい私もというか、そういう中に投げ込まれると、はい、私もイエス様知りませんとかね、口が滑って言っちゃうことがあるんです。空気に負けて、皆さんの中にもそういうポンティオピラトがいます。ですからこれからぜひですね、使徒信条を告白するときに、ポンティオピラトの前で苦しみを受け、ね、その今までだったらただのよく分かんない外人の名前でした。でもこれからはそのポンティオピラトっていう名前を見たときは、ぜひ皆さんの中にいるポンティオピラトがいないかどうかをチェックしてみてください。今この教会ではこう告白してる、でもいざそういうイエス様のことを嫌いな人たちの交わりに入った時に、そういうふうに自分も言ってしまわないんだろうかってチェックしてみてください。でですね、イエス様のこと知らないって言った人は、他にもいます。誰だか知ってるでしょうか。
早そうにいた時そういう目にあった
。早そうにいた時そういう目にありましたか。
あんなに受けたらないと思うよ。私ちょっとキリストを信じてるから、もっと言いたいくなったけど、ぐっと来られたわけです。
でですね、そういう空気に負けた人はポンテオピラトに限らずですね、 イエス様の弟子の中にもいたんです。ペテロ、そう、イエス様は3回もイエス様なんか知らないって言ったんです。ペテロはですね、イエス様の前ではあなたを知らないなんて絶対言いません、死んでも言いませんってね、力を張ってイエス様に、イエス様のこと知らないなんて私は絶対言わないよってペテロ言ってたんですけど、でもいざそういうところに一人置かれた時、イエス様を知らないって3度言いました。そしてイエス様からあらかじめ言われてたんです。ペテロさん、あなたは私のことを今日中に3回私を知らないと言います、鶏が2度鳴いたら、どうか思い出してください、思い出してくださいはなかったんですけど、鶏が2度鳴くまでに私のことは3回知らないってペテロさん、あなたは言いますってイエス様あらかじめ言ってました。でペテロは力の限りそれをね否定しました。絶対イエス様は私は知らないなんか言わないぞってところが言ってしまうんですよ。そして鶏が2度目鳴きました。鶏が2度鳴いたのをペテロさんが聞いた時思い出しました。あなたは今日私を知らないと3度言う。でペテロはそれを思い出してその場から出て行って大泣きに泣きました。自分がいかに弱い人間であるかということを思い知ったんです。力の限りでは口先ではイエス様知らないなんか言わないぞっていうふうにね言うんですけども、人間のそういう強がりというのは当てにならないんですよ。何が当てになるか、聖霊によって強められることが大切です。聖霊によって強められれば、イエス様のことをね知らないと 言わないどころか、むしろ自分の口からスラスラとイエス様のことを、イエス様がどういうお方かということを告白する言葉がどんどん出てきちゃうんですよ。そのイエス様を知らないって言った晩、ペテロがそう言った晩、ポンテオピラトがイエス様を十字架につける決断を下した次の日、イエス様は十字架につけられました。十字架につけられて、そして人々のために取りなしをしてくださったんです。彼らを許してください。もう群衆たちはイエス様のことを十字架につけろつけろで、でつけられたら今度はイエス様十字架から降りてみろ、もしそういうパワーがあるのを見せてくれたら俺は信じてやるって、そういう怒鳴り声のいっぱいあるんですけども、でもイエス様は十字架から降りませんでした。なぜならそんなことしたら私たちの身側に一体誰がなるんですか。イエス様が私たちのそういう弱さの身代わりになってくださったから、イエス様が私たちの弱さ、イエス様のこと知らないとは絶対言わないって言っておきながらでも知らないって言っちゃう、そういう弱さをイエス様は全部ご存知です。そういう罪の性質もご存知です。そういう罪の性質から皆さんを救い出すためにです。そういう弱さを補うために、弱さと取って代わって強さが皆さん一人一人に与えられるためです。でそれでですね、イエスは十字架にかかって、そして死んで、そして蘇られました。私たちはその蘇られたイエス様を信じることによって、その聖霊が与えられてるんです、ね、さっき言いましたね、人間の頑張りとか力じゃどうしようもないよ、聖霊に満たされなければどうしようもない、聖霊が皆さんいつでも助けてくださるんです。でですね、その後ペテロさん、あのイエス様のこと3回知らないと言ったペテロさん、彼はですね再び大勢の群衆の前に引き出されます。イエス様の名前を使ったからです。イエス様の名前によって癒されよって言って癒された人がいるんですけれども、それで、その時もうイエス様の名前使っちゃいかんっていう法律が制定されていたんですけども、でもペテロはとヨハネは使って、そして病人を癒したんです。でそれで捕まって引っ捕らえられて 大勢の偉い人たちの怖い人たちの前に引き出されていきました。かつてペテロはイエスのことを3回知らないって言ったんです。で、今回はどうだったか。彼は聖霊に満たされていたので大胆にイエス様のことを告白しました。ここにいる皆さん、この人が完全に癒されたのは、あの皆さんが十字架につけたあのナザレ人イエスの名前によってこの人は癒されたんです、ね、今度は堂々とイエス様の名前を告白しました。彼らからしたら頑張ったんでしょうか。頑張ってないんです。聖霊に満たされていたから、その強い力に促されてイエス様のことを大胆に知ってると告白したんです。たとえペテロであってもイエス様のことを知らないって人の前で叫んじゃったとしても、でもそのペテロが、同じペテロがなんと大勢の、しかも大胆に大勢の前で、偉い人たちの前です、もうペテロを命令すれば引っ取られてペテロを十字架につけるなんてへでもないような、そういう偉い人たちの前でペテロはそうやって大胆に告白できたんです。そういう風になるためには聖霊に満たされればいいんです。結構ですね、人のことはよくじっと見つめたりするんですよ。でも結構人がそういう状態になってるっていうのを、自分がそういうことをしているということにはなかなか気づかないものなんです。それは肉の力です。例えば礼拝中に、あいつは居眠りしてるとか、あいつ聖書パラパラめくって聖書礼拝を妨害してるとか、そういうところはよく人は目につきます。でも結構自分がやっていることには気づかないものです。聖霊に満たされていればそういうところはどうでもよくなるんです。御言葉が押し迫ってきて、御言葉が楽しくて楽しくて仕方がなくなるんです。聖霊に満たされるにはどうしたらいいと思いますか。イエス様の交わりから離れないということです。ペテロは確かにイエス様は3回知らないと言いました。でもイエス様の名前の交わりから決して離れませんでした。自分がどんなに惨めで卑怯でイエス様の名前知らないとは言わないと呪いを持って誓ったのにもかかわらず、その呪いの誓いでもって自分は知らないと言ってしまった。自分の言ってることと言ってることが違う、そんなに惨めであるにもかかわらず、ペテロはちゃんとイエス様の交わりの中にそこから離れませんでした。でですね、イエス様のことを裏切った人を覚えてますか。ユダです。イスカリオテのユダ、彼はですね、死んでお詫び申し上げました。イエス様を裏切った、もう生き恥さらすのはごめんだって言って、で自ら首をくくって死んだんです。結構日本人の武士道に通じるものがありますね。でもですね、神様の目から見たら、そうやって死してお詫び申し上げるというのはとんでもないんです。そんなこと全然神様望んでいません。死してお詫び申し上げるなんていうのは究極のマスターベーションです。自分で自分に酔ってる、そういう人間です。たとえどんなに惨めでも、生き恥さらしても、イエス様の交わりから離れてはいけません。イスカリオテユダはもう自分は許してもらえない、助からないって絶望して、そして首をくくったんですけども、でもイエス様の目の前には許されない罪はないんです。だから自分がどんなに失敗したとしても、絶対にこのイエス様の交わりからは離れないでください。ポンテオピラトはですね、イエス様のことを偽人だと知りながら罪人たちの手に引き渡してしまいました。彼はその後とっても後悔しました。私は関係がない、私はイエス様の 血の責任がないって言って、その後も何度も何度も手を洗って手を洗って、そういう風になっちゃったっていう伝説が残っています。ポンテオピラトもイエス様の交わりの中に入っていって、イエス様から離れなければよかったんです。 そうしたら後にイエス様から聖霊をいただくことはきっとできたでしょう。これは、例外はありません。どんなに偉い人であっても、どんなに権力者であっても、お金持ちであっても、貧乏でも、漁師であっても、大工であっても、イエス様の名前のもとに集まることをやめない人のところに神様は聖霊を使わせて力を与えてくださいます。聖霊によって皆さんが力づけられるとき、皆さん力強い証人、イエス様の証人になることができます。この御言葉、さっき水野さんがお読みした御言葉の下の方にですね、見よ、彼が雲に乗って来られる、すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ると書いてあります。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く、叱り、アーメン。彼を突き刺した者がいるんですよ。ね、突き刺すです。イエス様のことを突き刺す人がいるんです。それはイエス様なんかいらないよっていう人もおりますし、イエス様にいてもらっては困る、自分の人生はイエス様じゃなく自分で支配したいんだっていう人たち、そういう人たちがイエス様を突き刺す人です。そういう人たちがいずれイエス様が力を帯びて雲に乗って来られるのを見る日が来ます。皆さんは今地上に生かされていて、イエス様目で見ることはできません。でもイエス様をいずれ仰ぎ見る日が来るんです。これは地上のどんな人間も同じ、平等にその時がやってきます。その時イエス様を主として、イエス様の交わりから絶対に離れないでいた皆さんは喜びます。その日が来るのを本当に待っています。イエス様が王の王になる、なられる日だからです。そして私たちはそのイエス様と共に地上を支配することになります。ところが彼を突き刺した者たち、王は自分一人で十分だよっていうふうに言ってる人たちは彼を見て嘆きます。イエス様が力を帯びて来られる日の時、その時そういうふうに言ってる人たちは外に投げ出されて、暗闇の中で放り出されて、そして泣いて激しいすることになります。イエス様だけが結局世の終わりまでいつまでも残るお方です。皆さんはそのイエス様により頼む者たちです。イエス様により頼むものは何もこの地上が改まった後に栄光を受けるってだけではありません。皆さんが行ける限り聖霊によって導かれて、そしてどんな時においてもイエス様の力強い証人となり、そして皆さん自身の力では到底できなかった素晴らしい人生を送ることができるためです。そして私たちはその良きものをいただく者たちです。なぜならイエス様は良いお方ですから。イエス様は良い人生を皆さん一人一人に提供してくださいます。では一言お祈りします。愛するイエス様、私たちは十字架の前において本当に別れる者たちです。イエス様を主とした時、イエス様が私たちの罪を背負ってくださり、私たちのあらゆる問題を解決し、イエス様が王の王である、主の主であると認める者たちには、本当にイエス様が働かれて私たちに聖霊を送ってください。私たちのその人生を残らず導いてくださる方であることを告白いたします。私たちは本当にそのままでは弱いものですから、イエス様のことを知らないと心ならずも言ってしまったりすることもありました。でもあくまでイエス様のこの交わり、教会の交わりに通っていれば、本当に日々聖霊によって作り変えられて、そして日々聖霊によって力を帯び、 ますますあなたに似たものとされてきていることを私たちは実感しております。どうかこれからも決してこのイエス・キリストの名前の交わりから外れることがありませんように、どんなに生き恥をさらしても再び戻ってくることができますように、どうか助けてください。残りの日々をイエス様にあって過ごさせてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。